saying.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2351回、3月18日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマ、ノーアルタカ爪を隠すです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。タカをマスコットにしているソフトバンクホークスですが、私の子供の頃は南海ホークスがありました。難波にあった大阪球場を本拠地にしていたんですが、跡地難波パークスには今でもホームベースとマウンドがあった位置に記念プレートが埋め込まれています。久しぶりに見に行きたいなと思っております。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。鷹を操る鷹城の人を毎日見ることができる場所があります。動物園とかじゃないです。実は空港でバードストライクを防ぐために鷹を飛ばしているところがあるそうなんです。最近ドローンにその役割を奪われつつあるようです。やっぱり時代はドローンなんですかね。今日もよろしくお願いします。
今週は大谷先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。フォークスの話題が出たんで、ナンバーパークスの一番上にはフォークスの記念館があって、そこで昔の名選手の記念紹介とか、ね、写真とかいろいろ飾ってあります。一度見に行ってください。ごいです。よろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。 OpenAI のチャット GPT を Apple Watch から使える Watch GPT がリリースという記事がありました。ここのところずっとチャット GPT に遊んでもらってる私ですけども、人生相談とかすんなよとか思いますね。だいたいそうなんて当たり前の答えしか返してくれないから、 Apple Watch に問いかけてチャット GPT に答えてもらうというアプリなんですが、これ Apple Store で見たら650円するんですよ。
そうですね、有料アプリですね、これは。
そう
です
。チャット GPT のあのサイトにリンクしてるだけでしょ、結局。
そうそうそうそう。そうそうそうです。似たようなアプリまだあるんですよ。他にも。350円で。他の人が作ったやつでね。で、思ったんですよ。これ待ったらもっと安いでええの出てくるで、と思って。今ちょっとまだ見てるだけの方がええような気がしたんで。
まあ。
これが出てくるってことは勢いあるんやと思います、ウォッチの方でも。
API が公開されたんで、ね、
そうそうそうそう、
簡単に実装できるようになってますからね。
これまだ英語だけでしょ。
そうですね。私もこれ ASCII で記事書いたんですけど、日本語にはまだ正式対応してないみたいなんですね、アプリが。
だから、Siri とか Amazon Echo とかでも入れてくるやろなと思ってて、そっちの方がええんちゃうっていうのは、誰しも思ったりするんじゃないかなって。
これ分かれへんよ。
やらないんですかね。Siri とか絶対取り入れそうな気しますけどね。
独自言語モデルを持ったって言い訳やから。
それは別にチャット GPT にこだわらなくてもいいんですけど、それに匹敵するようなね、何かみたいな。
チャット GPT だけが優秀なわけじゃない。
インターネット見るには、ネットスケープって言われた時代みたいな感じですね。
そうですね。あ
の、名前だけがすごい先行して有名になってしまって、みんなそれの代名詞みたいに思われてしまうっていう。
私、一時 Windows 使ってた頃ですけど、ネットスケープずっと使ってましたよ。インターネットエクスプローラー使うのが嫌な感じで。
うん、私らはインターネットカフェとか見つけて行き始めた頃、まだインターネットエクスプローラーなかったもん。
お
モザイクとネットスケープは出たんや、言うて。
モザイクね。
モザイク使いにくい。まあまあ、そんな時代の話も出て。そのチャット GPT も次の出るっていう話がギガ人の方ありまして、これタイトルしか紹介しませんけど、初代 iPhone と同等の衝撃と評される OpenAI の次世代言語モデル GPT-4 が2023年3月発表予定、画像認識機能や多言語対応の強化が実現かという記事でした。
またアクセス殺到して大変だよな。
今回はユーザーのデータを使わない方向で性能を上げていってるそうです。じゃあ今までちょっとあったんやと思って使わないで何してってことはそうやろうと思いましたけど、何がせよ情報を得るにはね、なんかそういうのもあるんでしょうけど、
すごいですね。これドイツ語で質問してイタリア語で返答してもらうみたいなこともできると。
まあ国違いからいけるんじゃない
ですか。そういう問題ですか。
すいません、もうこっち白田っぽいこと
問題ではない、
はい、これでもまともに機能するんだったら、はい、DeepL 翻訳とかだいぶ致命的なダメージ受けちゃいますよね。
だからそっちが今 AI 一生懸命やってると思いますよ。翻訳サービスは出ないと負けるもんね、サービス。他にもプログラマーじゃなくてもチャット GPT で複数キャラ会議を簡単に開催できる GPT ブロックが面白いっていう記事をテクネジさん書かれてまして、大先生虚構新聞にもなんか AI 時代を生き抜く学生をっていうのが書かれてたわ。虚構新聞まで AI ネタ取り上げるようになってるいうことですね。
まあ別に他にもやってるけどね、虚構は
前ラジオ聞いてたらこの虚構新聞の人が出てきたんですよ。
ほう、
そういう大阪でちょっとレアな活動してる人を集めた番組の前、朝日放送ラジオで昔やってて、はい、で今日は久しぶりに虚構新聞の何々さん来てもらいました言って出てきたら、本当に普通の大阪のおじさんなんですよ。いや、いつもね、虚構新聞で何かやってすいませんみたいな感じで出てきてて、あ、ね、そんな感じの人やったんやと思って聞いてました。
いや、その人が実は虚構新聞の中の人っていう虚構で出てきてる人とか、そういうおじじゃないですか、ね。
終われへんやろ、そんなことしたら話が。はい、今回のこのタイトルの最後に、16進数表記で入試って書かれてて、16進のことをヘキサって言いますよね。ね、よく、マグネットで一時流行ったように、ヘキサで24歳とかいう言い方がよう流行ったんですよ。わかります？自分の実年齢を16進数で表記するとちょっと若くなるから、はいはいはい、っていうのがよう流行って、そうそうそうそう。なんかそういうヘキサでっていうのは流行れへんかな、とか思いましたけど、流行れへんよね。スミレさん貼っていただいたのが、あと新しいビング、一回のチャットの
ターン数。これは私じゃないです
ね。あ、これまだ私が貼ったやつかな、これ。新しいビング、一回のチャットのターン数制限が10回までに緩和っていう記事がブログ気になる気になるさんの方にあったんですが、これ、ビング使ってらっしゃっててどうなんですか？
最近、答えのパターンが3種類の、あの、厳密さとか独創性とかそういうので選べるようになってとか、ちょこちょこ変わってはきてるんですけど、
はい。
文字数制限がきついというわけでもないんですけど、微妙に足りなかったりして、
はい。
なんか、もうちょっとなんだよな、みたいな、そういう感じ、物足りなさを感じることが多いですね。
まだテスト運用なんでしょ？
まだ、そうですね、テスト段階だったはずですね。
今まではじゃあ一回やったらもうしばらく使えない状態だったんですか？
しばらく使えないというわけではなくて、一回あたりに何ターンまで会話を継続できるとか、あと一日に何回まで何ターンまで会話できるみたいな、
はいはい、
規制があったんですよね。でそれを一回あたりに何ターン会話をやり取りできるかっていうところがこれ緩和されたっていう記事ですね。
あと IT メディアさんの方はチャット GPT を献立提案 AI にしてプロンプトインジェクション攻撃を仕掛けてみた。開発時にはご注意を。というね。
すごいです。タイトルの前半がすごくのどかな感じなのに後半すごいことになってます。
そうそうそう。
なんでしょう。私も Bing の AI の出始めの頃に意図せずこのプロンプトインジェクション攻撃に近い質問の仕方をしちゃってたみたいで、はい、一時話題になったシドニーっていうコードネームを普通にペラペラ喋ってくれてましたね。はい、ビングの今積んでる AI が、どうもコードネームがシドニーっていう名前らしいんですよ、ね。
はい、そういうこと。はいはい、はい。
で、本来それは表に出しちゃいけない情報らしいんですけど、
はいはい、
たまたまその私の質問の仕方がこのプロンプトインジェクション攻撃に似た質問の仕方をしちゃってたみたいで、偶然ペラッと喋ってくれたことがありましたね。今もう修正されちゃってるみたいですけど。さっき言ってた、1回あたりの AI との会話のやり取りのターン数に制限があるっていうのも、どうやらこの辺の攻撃を防ぐ意図も一つあるらしいという。
いや、これでも本当に需要高まると、普通にスマートスピーカーにもこういうキャラクタープログラム入れてくるんちゃうかなって思うんですけどね。
会話ロボットとかにも普通にいけちゃうってことですもんね。
うん。
ドラえもんみたいなことが、ドラえもんほど頭は良くないけど、とりあえず会話できるみたいな、ああいうのが出てくるかもしれないと。
うん。
ペッパーに搭載しないですかね。
ペッパーくん最近あんまり見かけなくなってきたんですけど、なんか下げちゃってるんでしたっけ、あれも。
話も聞けなくなりましたね、あんまり。はい。
ちょっと面白い記事を見つけたんで。
何でしょう、何でしょう。いけてる理由がわかりません。メカニカルな AI 仏様に相談してみよう。チャット GPT と同エンジン搭載。いじって楽しい AI 図鑑という記事でしたが、これは IT メディアさんですね。
そうですね。
はい、仏 AI というんですか。
ですね。人生相談を AI の仏様にできるっていう。
山本さんいつもしてるんじゃないの。
家入一馬さんが作った相談サイトなんですか。
おー、みたいですね。
うん、生きてる意味がわからないっていうか、私生きてる意味がないなとかよく言うんですけどね。
いやいやいや これチャット GPT ベースなんですけど、はい、ちゃんと仏様が答えてるような感じでカスタマイズされているみたいですね。記事にも書かれてるんですけど、全く同じ質問をチャット GPT にしても全然違う答えになってくると、
はい、ドローンで仏様飛ばすお寺あるじゃないですか
そんなのあるんですか、
どういうことですか。
京都の龍岩寺かな、プロジェクションマップで仏像とか仏壇のとこすごい光とかわーって大色のやつで、はい、最後仏様が雲に乗ってる模型があってそれドローンでキャー飛んでくるんですよ
ああそうですね、今見つけました、浄土宗の龍岩寺さんですね。
そうそうそうそう、
今この AI 仏様の下にありますね。
そこの住職さんもさっき言ってた朝日放送のラジオの変なことやってる関西の人ばっかりやってる番組に出てきやったんですよそれもう今やってないんですけどね、あのなんていうかね、大阪ピカピカ団やったかな、
お
スポンサーがなくなってね、やっていけなくなって、ね、番組終わったんですよ。私ずっとそれ好きで聞いて、いつかその番組出たいなと思ってたけどそういう夢も叶わず番組は終わってしまったんです。
龍岩寺のお坊さんってドローン仏様に積んでる仏様阿弥陀三尊像っていうんですかね、
はいはい、
3D プリンターで作ってるんですね
やるな、どこまでもやるな、絶対にここやるでしょ、チャット GPT もきっと。
そうですね、仏様掘る方に作ってもらったみたいですね。
はいはいはい、はい、
すごいテクノ法要 with ドローン仏とかもすごい動画が上がってますね。
スミレさんからそれほどすごいニュースではないけどっていうのでいただいたのが、毎度なニュースにあった記事です。果物マニアの友人にお金を立て替え、帰ったらアップルペイで返します、今じゃないのかその心は、というニュースなんですけども、アップルペイだと思ったら渡されたのはリンゴだったという経験談、話題になってます。これ日本のお話なんですね。
そうですね、
フリーライターの少年 B というスミレさん、そうじゃない、
いや私じゃないですよ
農産物評論サークル花丸農園を主催してる方、あるんですね。
コミケとかで同人誌書かれてるんじゃないかなと思いますね、はい、こういう分野の、
はいはい、同人サークルも多岐にわたってるのは分かっていたつもりですけど、こういう農作物もそういう評価の対象になり得るんですね。
何でも評論するのが評論島のいいところですからね
話題になってますということで、持ち合わせない友達の分を立て替えてあげたら後でアップルペイでお金返しますって言われたのに、はい、アップルペイと今返してるやんと思ったんでしょうね、はい、なんで今ちゃうのかと思ったら数日後にリンゴの詰め合わせが来ましたということでしたが、詰め合わせの箱がなかなか綺麗にまとまってましてね。
そうですね、
果物が入ってくるようなあの病院のお見舞い用の感じで白い綺麗な箱です。
そうですね、
宅急便の段ボールじゃなくてそこに網状になった発泡スチロールの広げるやつ、ね、あれでリンゴ一個一個包んであるという、はい、全部で9つ詰め合わせになってます。赤黄色緑とまるで Mac のウィンドウの左上のボタンを意識したような配色ですがこれそのままデザイン使えませんかね。無理か、
どうですかね
今週のリソースフォーク、データフォークの話じゃないけど、いじって、はい。いろんなブランドのリンゴが詰め合わさってるみたいですね、これ。
記事の方だと、サンフジとかシナノスイート、北斗、
はいはい、
それから山村さんも気づいてらっしゃったみたいですけど、はるかとか、
はい、
あとなんかすごく珍しいクッキングアップルなんかも入ってるみたいですね。
はいはい、グラニースミス。クッキングアップルっていうか調理用って言われるやつで、生で食べたらちょっと大変みたいな感じなんですか？大変ってこと
は。いや、わかんないですね、全くそこは私も。
確かにでも調理用って聞いたことありますよ。あ、そういうの区別あるんやと思ってね。サークルの方は、荻窪で3月26日にジャガイモの食べ比べ会も開催って予定のこと書いてらっしゃいますね。今さっきスミレさんご紹介いただいたブランドごとの味わいのことが記事では書かれてました。
はい、そうですね。あ、ちなみにジャガイモの食べ比べ会、今、はい、チケットの販売ページ見てるんですけど、4000円で行けるみたいですね。
おお。どれぐらいの量食べれるんですか？
いや、そこまではちょっとわかんないですけど。
まあ、4000円とは四股玉食えんのかなってか、なんかすごい思うんやけど、そうじゃないね。はい。
一応、40種類前後のジャガイモを並べる予定だというふうにはおっしゃってます
ね。
ほんまに。ページのところだと。
アップルペイって言われたら、今度からリンゴをレジで持って行ってみましょうか。
そうですね。
警察呼ばれるか分からないけどね。払えへんですよ、この人って。
ガリってかじって、 歯茎から血が出るみたいな、そんな感じのことをやって、歯磨きも一緒に買っちゃうんですよね。
さっきの収録の時、これ、分かる人しか分からへんけど、これもともと1回目の収録の時、そのネタ言ってて、それ全部飛んでしまって残ってないから、もう一回その話してるんですけど、そうそう、スミレさんに、その、リンゴはかじって歯茎から血が出ませんかって知ってますかいうふりをしてたら、スミレさんが、その時は覚えがあるけど、みたいな話してて、で、散々喋った後やったんですよね。
はい。
デンタライオンのコマーシャル本当にテレビでないことやってたんですよ。
確かに
私ら子供の時はそれもよく真似してリンゴをほんまにかじって血出るまでっていうのをやってたので、そうですね、はい。スミレさんは歯抜いたりとかその本数ないでしょ。
親知らずは抜いたりしましたけどね、うんうん、
でもそんなに歯は抜いてないじゃないですか。
まあ抜いてはいないですけど、だいぶ過去にズボラだった頃に虫歯をやらかしてて、うん、あちこち金属になってますね、
うん、もう私それどうこうして抜かなあかん歯が過去に4本ほどあって、
あ
だからもう刺してるわけですけど、もう私もええ年ですよ。でも、はい、うちの父親が私ぐらいの頃ってもう歯半分以上なかったですね。
あ、
うん、でも世間一般はそんなもんやったんですよ。男の人特にまあタバコ屋とかいろんなそういうので歯痛める人多かったから、昔からその私らこの頃から子供の歯磨き症例いっぱい言われたから、大人になっても歯が残るように言ったおかげで、私みたいな年でも歯残ってる人は今はすごく増えましたけどね。当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。サキパパさんから、うちのアップルタイムカプセルは APFS でフォーマットし直していますよ。 4TB のドライブに入れ替えている。モアベのあたりで HFS プラスでは認識しなくなることが増えたのでといただいてまして、
お
ー、そうですね、前にはタイムカプセルが沈み入れ替えた時に認識しなくなって難儀したという方のお話を取り上げたからでしたね。タイムカプセルの方も APFS でフォーマットし直せば 4TB のドライブ入れ替えまでされてるということですから、もうほとんど側だけですね、もともと残ってる
の。まあそうですね、
ですね、ドライブのフォーマットってスミレさんが使ってたそういう外付けとか内部のドライブのフォーマット何使ってたかななんて覚えてます、
はい、ああ、とりあえず Windows の頃は NTFS と FAT32 だったかなと、はいはいはいはい、Mac に移ってからは内部は HFS プラスでしたっけ、 Mac の標準の、はい、
そう
外付けは最初 FAT32 でその後 EXFAT が出てきたんでそっちに切り替えて、最近は Mac の本体は APFS で外付けの方は EXFAT って感じになってますね。
私ら長いこと使ってるがために引き出し上げたら古いドライブ出てくるわけですやん、
はい、
これ何のフォーマットだったっけなとかいう話になってくるんですよね、
はい、
で今まだ古い Mac あるからなんとかドライブフォーマットのアプリ使って認識したりとかできるけど、うん、そのうちもう何にもそういう手立てないとか時代来るんやろうなって、手元にドライブがフォーマットかけられなくて逐一フォーマットし直して使える状況にしていく方が、まあ、その前にドライブ死ぬかな
、うん、多分ドライブの規格自体が消滅する方が早いんじゃないかなって気はしますけど、あ
その方はね早い気がしますね。コロコロフォーマット変えんといてほしいなって思うんですけどね、まあ、しゃあないんやろうけどね、まあ、野沢さんからは3月6日に今日は丸の内です、ちなみに銀座もこちらも自転車でといただいてまして、ツイッターに写真でアップル銀座ですかね、これ、まあ、仮の店舗の方だと思いますけど、
そうですね、
訪れた写真をいただいてました。でもこれアップル丸の内って可能性ない、そんなことはない、
これは、あ、これは丸の内ですね。
あ、そうですか、
はい、
仮店舗の銀座も丸の内もまだ行ったことないですよ私。
ああ。
丸の内は東京駅から歩いてすぐぐらい、
そうですね、本当にもう駅の目の前ですね、
目の前、八重洲口の方から行くんですか。
丸の内口ですね、丸の内
そこ丸です八重洲口から行くのはアップル銀座の方がぐるっと道回るけど近いんですか。確か
元々のアップル銀座はどっちかというと JR だったら有楽町かなっていう感じがするんですけど、そう
そ
う
そ
う、
はい、何回か私東京駅からテクテク歩いて行った覚えあるんですよ、行けるなと思って自転車で回っていたっていうことですね。
そうですね、
野沢さんどちらから向かわれたのか分からないですけど、静岡からやったらびっくりやけど
いやいやいや
それはなんか最近どっちかのアップルストア行ったって言ってませんでしたっけ。
銀座の仮店舗の方は行きましたね、はい、あのオープンの日に、
うん、はいはい、
あと最近もちょっと横通りかかったりはしましたけど、今の銀座の仮店舗って銀座っていうよりかの新橋の方が近いんで、
はい、
JR の駅からはむしろ行きやすくなったのかなっていう感じはしてるんですよね。
JR の新橋で機関車置いてない方から行くんです。
そうですね、確か
シーウェーブスさんからはサイゴン動植物園といただいてまして、リンク見たらサイゴン動植物園ウィキペディアのリンクが貼ってあって、私だってサイゴン動植物園行かれた写真貼ってくださったんかなと思ったらそうじゃなかったんでハルさんがベトナムにあるそういう動植物園行くといろいろ見れて面白いですよみたいな話をしてたからでしたけど、 ベトナムホーチミン市にあるというらしいんですけど。
世界で最も古い動物園。
え、そうなの？
って書いてありますね。カルさんもなんかそんなこと言ってませんでしたっけ？
古い動物園の一つとしてやから、まだ他にもどっかにそれぐらいの歴史のあるのがあるってことですね。
でも140年の歴史っていうのは大したもんですね。
140年の、じゃあ亀とか絶対140年おるんちゃうの？
いるかもしれないですよ。
亀は千年。じゃあ亀は万年やな、ごめんなさい。日本にはおらんような動物とかいるんでしょうね、当たり前か。なんかこのウィキペディアは書いてるの見たら、日本政府により900本以上の珍しい植物が寄贈されていると。
ほう、
最後の動植物園には。
なるほど、
竹とか送ったのかな。
竹はでもベトナムもあるんじゃないですか。アジア圏だから、はい、
あるよね。竹って、ね、アジアのもんって気するじゃないですか、
はい、
あれないんですかね、よそ行っても、よその国、よその島が行っても。なんかロシアとかありそうなしないですか。
いや、ロシア寒冷なんで竹育たないじゃないですか。
あ、暑いところのもんか、竹は。
なんかあったかいところにありそうなイメージを勝手に持ってるんですけど、
普段アフリカにあっても良さそうだね。
今ちょっとウィキペディアで見てるんですけど、気候が温暖で湿潤な地域に分布し、アジアの温帯熱帯地域に多いっていう風に。でも笹であれば寒冷地でも自生するみたいな感じで。
アマゾンとかにないの？
一応分布が竹と笹は北がカラフトサハリンですね、
はいはいはいはい、
ロシアので、南はオーストラリアの北部、はい、で西はインドア大陸からヒマラヤ地域、あとアフリカ中部にもあると。
あ、ただやっぱアフリカ竹あんねや、
はい、そう、ただ北アフリカ、ヨーロッパ、北アメリカの大部分は見られないと。なのであっちの方にお住まいの方からするとすごく珍しいものなんでしょうね、きっと。
竹って地下に根張りますやん、ぐわーっと。
あ、そうですよね、それで増えてきますもんね。
あれが原因かな、やっぱり、うん、あれがないと増えへんかな、
まあ、なのでなかなか増えていかなかった。たまたまその地域だと増えられなかったっていうところですよね、きっと。
3月10日、テックマンさんからはスティーブ・ジョブズ氏も愛した川瀬波水の浮世絵展が開催されますと情報いただきまして、広島県立美術館で4月の11日から6月11日まで2ヶ月間開催される展覧会です。ジョブズさんもこの川瀬波水さんの浮世絵には興味を持たれてたということですか？ですか
ね、私はちょっとそこは存じ上げてないんですが。
大正昭和の浮世絵師、版画の方なんですね。
そうですね、
この方、アメリカの鑑定家のロバート・ミューラーという人が見出してアメリカで紹介したことで欧米に広く知られるようになっただそうです。なかなか画商の人がこれっていうのを見つけてやっていくとわーっとペンに広まったりするんでしょうね。
これはウィキペディア情報ではあるんですけど、NHK が2021年に放送したスティーブ・ジョブズ美の原点っていうウェブサイトの特集記事で、この波水さんに見せられたジョブズっていうことで公開してたみたいですね。
はい、はいはいはい。
たまたまジョブズが子供の頃に友達の家で波水の絵を見て、それが後のジョブズの人生に影響を与えたということみたいです、
は
い、
フェルナンデスさんって方自身は技術者発明家ということで、ウォズニアクさんをジョブズさんに紹介した人だそうです。
そう、全ての元凶ですよ、ある意味
元凶っていう。波水さんのウィキペディア見ると版画の一例も写真があって、今のこの現代のイラストを見慣れた目から見ても随分鮮やかな明るい色のいい感じの絵ですね。やっぱり広重みたいな影響が版画やからやっぱりそんな感じしますけど、現代寄りですかね、そう言っても。
NHK のウェブ特集のページ見てるんですけど、
はい、
ビル・フェルナンデスさんでしたっけ、その人のお母さんのコメントが出てて、
ええ、
スティーブはうちの居間を通るたびにじっと見てましたと。で、はい、ある日私に突然言ったんですと、版画を分けてほしいと、あいにくこれは父のコレクションだから譲ることはできないわと断りましたが、その後も遊びに来るたびに版画を分けてくれと訴えるように私の目をじっと見るんですよ。
しつこい子や。
でもこの頃のジョブズはまだ現実遠距フィールドは使えなかったってことですね。
なんかね、大人に対してもそういうアプローチする子供やったんですかね。
アップル設立した後にこのお母さんが川瀬波水の次に好きな吉田博さんっていう版画の先生の話すと、ジョブズはノー波水こそベストだと言い返してきたと。本当に好きだったんですね、だからジョブズは波水さん。
それね、なんかで読んだ覚えてますわ。うん、あのなんかそのどっか版画家のことを聞いて、いやそんなよりこっちの方がいいねんっていうのを言ったいうのはなんかで読んだ覚えありますわ。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの虎穴に入らずんば虎子を得ず、画面が曇っていて保証が切れた iMac のディスプレイ部分を中古部品と交換する作業を自力で行ったとか、 どうしても iPhone を使ってやりたいことがあって最適なアプリが見つからなかったため、プログラミングの経験はないけど Apple デベロッパープログラムに参加してアプリ開発の勉強を始めたとかの話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの3月の予定をお伝えいたします。3月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催です。3月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は3月21日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。